異邦人の世界へと神の言葉が広がっていく。で、当然、まあ、そのために、まあ、働いた多くの人たちがそこにはいたわけですけれども、でしかしそこにはいつも人間の思いをはるかに超える神の計画というものがあった。でそれはまあ何かこう抽象的に神が守ってくださっていたというふうなことではなくて、まあ、神は極めて、まあ、用意周到というか、そういう準備をなさって、あるいは細やかな配慮をしながら人間を用いてその働きを支え、そして福音というものがユダヤの一地方から世界に広がっていく。でそういうことをまあ聖書は明らかにしております。まあ、特に先週学んだ箇所は、まあ、そのことがまあ強調されていたと思うのです。異邦人伝道が発展していくその拠点になったのが、まあ、カイサリアという町でありました。でそのためにまず神はカイサリアの百人隊長であるコルネリウスの幻の中に現れた。で次にヤッファに滞在していたこのペトロに現れた。そしていわば両方に神が働きかけ、幻をもって彼らの心備えをなし、それからそのカイサリアにおける異邦人伝道というものが始まっていくことになる。聖書はそのことをまあ明らかにしていたわけであります。で当時のユダヤ人たちは、まあ、自分たちが神の選びの民であるというですね、そういう、まあ、先民意識というか思想というものを強く持っていましたから、まあ、異邦人との交わりあるいは関わりっていうものを避けたわけです。彼らと交わることによって自分たちがこの属化していくというかですね、あるいは悪に染まっていくのではないか、そういうことをユダヤ人たちは恐れて、このいわば、まあ、結果的には彼らはこう孤立化していったわけであります。でユダヤの律法では、まあ、ユダヤ人は異邦人と一緒に、まあ、食事をしてはならないし、一緒に旅をしてもならない。で彼らに触れる機会をその持つことをそのようにまあ禁じていたわけであります。でしかし先ほど申しましたように、神があらかじめペトロに現れてくださって、幻を通して命じておいてくださったために、ペトロは心を変えて、変えられて、あるいは導かれて、今そのコルネリウスが派遣した3人の使者を迎え入れ、その招きに応じてカイサリアに行く決心をした。でそれがまあ先週学んだ箇所であります。で今日のテキストには出だしを見ると、翌日ペトロはそこを立ち彼らと出かけたとこうあります。まあ、実に淡々とした短い表現なんです。まるで当たり前のことがここで行われたように私たちは読んでしまいがちですけれども、ここで起きていることはそんなに簡単なことではないんですね。普通の状況ではこう決して起こらなかったことが今ここで起こっている。それは先ほど申しましたように、なぜならばユダヤ人は異邦人と一緒に旅をすることもこう禁じられていたわけです。ですから翌日ペトロはそこを立ち彼らと出かけた。このことは本当にこの、まあ、ここで考えられないようなことがもうすでに起きている、異例のことが起きているということになります。このことが起きた背景には神の備えと導きがあり、神の計画のもとにこのことが進められている。でこのことを私たちはまずこういう聖句から読み取らなければならない だろうと思います。神が働いてくださって、神によって心が変えられたから、それまでの価値観がこう一新された。ですからペトロはコルネリウスの招きに応じて、使者使いの者と一緒に今出発することができた。言い換えれば、人の作った秩序とか、人の作った慣習とかですよ、あるいは伝統、あるいは人が作っている隔ての中書き、そういうものは言うならば神の秩序によって、あるいは神の許しとか神の愛によって乗り越えられていくのだ、あるいはそういうものがこう潰されていくっていう。で、そしてそこに新しい神による許しの秩序というものが生まれてくるのだ。で、そういうことを聖書は告げていると思うのであります。ペトロは神が示された新しい使命を帯びて、今カイサリアに向けて出発をいたしました。ヤッファの兄弟も何人か一緒に行ったとこう書かれていますけれども、これはまあ11章のところを見ますと、それが6人のキリスト者であったということがわかります。ヤッファからカイサリアまではだいたい距離的には50キロ、そういう道のりを旅して、翌日彼らはカイサリアに到着をした。そして彼らを迎えたのはこのイタリア隊の百人隊長コルネリウスでありました。で、彼は家長としてもその指導力を十分に発揮していた、まあそういう人物であったようですから、彼の親類もまた友人もみんな揃ってこのペトロの来訪を、まあ、待ちわびていた、まあ、そういうことを聖書は書いております。すべてのものがペトロの訪問を準備しながら楽しみに待ち望んでいた。そしてそのペトロが到着しますと、コルネリウスは足元にひれ伏して拝んだとあります。いかにも軍人らしいというかですね、この権威あるものに絶対的に服従をしていく、まあ、そういう姿っていうものが、まあ、ここにこう現れている、そのようにも思います。で、またこのコルネリウスがペトロを招いたわけですから、彼にとってはまあ最大限の敬意の表し方であったと、まあ、そのように捉えてもいいだろうと思います。で、けれどもそのようにひれ伏してペトロを拝んで歓迎するコルネリウスに向かって、このペトロはこのような礼拝に近いほどの敬意を持って私を迎える必要はないのだと、私は決してそんな存在ではありません、そういうことを述べるわけです。自分もまた一人の救われた罪人に過ぎない、ただ神の憐れみによって召されて福音を語り伝える使命を与えられたものに過ぎないのです。ですからペトロはここでお立ちくださいと、私もただの人間ですとこう述べたわけです。私はただの人間に過ぎません。で、この言葉はまあ、実にまあ重い響きを持つ、まあ、そういう宣言でもあると思うのです。使徒言行録を読んでいきますと、この後にそのペトロに代わってパウロの伝道旅行のことがこう出てきますけれども、そのパウロとバルナバがリストラという町に行った時に、やはり人々からこの2人がそのまるで神様であるかのごとくに祭り上げられるっていうことが起きてくるわけですね。彼らを礼拝の対象としようとした。で、その時にパウロは、皆さんなぜこんなことをするのですか、 私たちもあなたと同じ人間に過ぎませんっていうふうに14章のところで述べた、まあ、そういうことが出てまいります。まあ、それと同じだと思うんですね。この、まあ、私たちも考えてみればですよ、この生きていく中で地位のある人にこう恐れを抱くっていうことがあるかもしれないし、逆に一方では、その一部の人に対してこう見下すというかですね、あるいは軽蔑の思いを持って接していく、ある人にはできる限りのことをするけれども、他の人に対しては極めて冷淡に振る舞うっていうことも私たちのそのこのような歩みの中にしばしばあるのではないか、そんなふうにこう優劣をこうつけながらっていうか、そういう目で見ながら人との交わりあるいは関わりを持っていないだろうか。人はみんな同じだ、同じ人間に過ぎない、こう言うけれども、そういうことをやっぱり考えなければならない、そのように思うのです。で、まあ、考えてみれば真理ってのはいつも、まあ、極めて単純だと言っていいと思うんですね。人は人であって決して神ではない、これはまあ極めて単純な一つの真理だと思います。人間はあくまでも人間、人が神になることはないのであります。それがまあ真理、聖書が語る一つの大事な真理だと思います。今夜と明日と葬儀をここで行いますけれども、キリスト教では人は死んでも神になることはないわけですね。死んだ途端に神になっていくっていうことはキリスト教の中ではない。でしかし私たちはですよ、時として人をまるで神であるかのごとくに扱ってみたり崇めてみたりすることってのがやっぱりあるんだろうと思うんです。特にまあ今年なんかはまあ天皇の代替わりっていうこともありますから、そうしたことを私たちはよく吟味してみる必要があるだろうと、そう思っております。私たちもただの人間です。なぜそんなことをあなたたちはするのですか。極めて明快な真理の告白であります。しかもこのペトロの発言は、まあ、いわゆるそのヒューマニズムから出た発言ではないと思うんですね。みんな仲良く生きていくとか、お互い様じゃないですか、そういうことをペトロは言っているわけでは、まあ、決してないわけです。私たち人間には様々な違いがある、みんな異なる個性を持った、まあ、一人一人である、そのことはまあ言うまでもないことなんですね。十人十色っていう言葉がありますように、十人いればそこには十の異なるパーソナリティっていうものが当然あるわけであります。昨日は幼稚園の運動会でしたから、まあ、子どもたちなんかを見てても、まあ、かけっこが走るのが速い子どもたちもいればそうでない子もいるし、あるいは表現力というか演技力が上手な人もいれば恥ずかしがってできない人もいる、あるいはこの美しい声の持ち主もいればそうでない人もいるかもしれないし、ある人はまたその場を和ませるそういう力を持ったというか賜物を持った人もいると思うんですね。で、人が人を見ていくとき、まあ、そこには確かにいろんな違いがあるわけです。で、そしてそれはまあ豊かなことでもある。けれども、ペトロが今ここで見ているのは、そして聖書が常に私たちに問題としているのは、神の働き、あるいは神の目から見た人間のことなんですね。言うならば、どんな人間の上にも同じように向けられている神の働きかけのもとで、 私もあなたと同じ人間、私もあなたも同じ命、私はあなたと何ら変わることのない一人の人間ですという。それは罪あるものであり、弱いものであり、神の愛と許しを受けることなしには立つことができない一人の人間に過ぎない。私もただの人間ですというですね。このことが真実に意味を持ち、また力を持ってくるのは、単なる人間のそのヒューマニスティックな考え方、あるいは人間的なその平等主義の中で生まれてくるのではなくて、神の前に神によって生かされるものとして、あるいは神の愛と恵みを同じように受けるものとして、私たちはみんな同じ一人の人間なんだというわけです。ですからこのペトロの宣言は、人間平等の思想というよりは、むしろ神の恵みの働きかけは平等であるという、まあ、そういう告白だと思うのです。世の中にいろんな違いがある。しかし私たちはいろんな違いを超えて、私たちは同じ人間、ただの人間。しかしそのただの人間に神の愛と恵みが同じように平等に注がれているのだ。その中で私たちは一人の人間として生きていくんだという、まあ、そういうことがここで言われていることだと思うのです。ですから逆に言えば、そうでない状況があるならば、権威や権力によってその上下の関係とか優劣の関係が作られ、神の愛と恵みが遮られているところがあれば、私たちはそのために祈り労していかなければならないと思うのです。みんな等しく神によって作られ、尊い命を持っている、欠けてはならない大事な命であるがゆえに、イエス・キリストは十字架にかかり、すべての人の命をあがなってくださった。聖書はそのことを私たちに伝えているのではないでしょうか。コルネリウスは軍人らしく最大の敬意を持って今ペトロを迎えました。でそのペトロは、お立ちください、私もただの人間です、こう言ってコルネリウスと対等に向かい合い、自分を生かしている神の恵みの言葉を語るものとされていく。でそこにこのカイサリアにおける伝道というものが始められていくことになった。使徒言行録はそう伝えております。ユダヤという神の先民思想というか、そういう世界ですね、そういう狭い世界に生きていたユダヤ人たちが、その枠を超えて自分たちの福音を他の人たちに、とりわけ異邦人に語るようになっていく。そのことが今からこう展開されていくわけです。それは人間的な目で見れば、キリスト教がまあ発展していく、そういうことになるわけです。あるいはキリスト教の発展の歴史である、そういうふうに言うことができると思うんです。ユダヤ教の中に起きた一分派のように見えたその小さなグループがですよ、やがてそのユダヤ教という枠を超えて、この世界史の中に登場していくようになっていく。でしかしそういう教会の働きっていうものは、ただ単に教会が力をつけていったとか、勢力が拡大したというふうなことではなかったのではないかと思うのですね。この使徒言行録を読んでいきますと、それはあくまでその福音理解の問題としてこう受け止められているように思うのです。 ですからペトロはこう語るわけですね。28節で、ユダヤ人が外国人と交際したり外国人を訪問したりすることは律法で禁じられていますけれども、神は私にどんな人をも清くないものとか汚れているものとか言ってはならないとお示しになりました。神が幻をもってペトロを変えてくださった。またコルネリウスに同時に現れてくださった。そうした神の技が、まあ、功を奏してというか、それが成功して、その中で今異邦人伝道がこう始められていく。それは何かキリスト教が力を持って大きくなっていったというふうな歴史として受け止めるんじゃなくて、福音の理解において、あるいは神の技において、その福音がだんだんと人々の中に広められていく様というものをこの使徒言行録は語っていると思うんです。で、そうすると福音っていうものはユダヤ人のみに向けられたものではなくて、当然のことながらその異邦の民、異邦人たちにもこう向けられていく。福音がその小さなパレスチナという一地域に限定されるものじゃなく、全世界に福音は語られていく喜びの訪れであるわけです。極端に言うならばですよ、異邦人を締め出していく教会は誠の教会ではないということになるでしょうし、異邦人に福音を伝えることなしに福音は福音となっていかないのだと、聖書はそのことを明らかにしていると思うのです。福音はユダヤ人キリスト者が異邦人に一方的にこう伝えていくものでもなく、神がユダヤ人にも異邦人にも同じように働きかけ、聖霊を注がれることによってそれは伝えられていくものであり、そしてそのことで人を新しく作り変えていく、そういうものなのだと聖書は語りかけていると思います。ペトロとコルネリウスとはその大きな違いがここであるわけですね。一方は生粋のユダヤ人、一方は異邦の民。しかしその両者が、その二人の人物がそういう人種を超えて今までの歩みのさまざまな相違というものを乗り越えて、互いに与えられたその神様の導きを語り合うものとここでされているということです。くつしくも愛に満ちた神の数々の配慮というものを、すなわち私はこういう幻を見たとかですね、そういうものを2人は本当に深い感謝と喜びを持って互いに語り合っていく。聖霊がそのように自分たちを一つに結び合わせていることを信じて確認をし合う。ここに実はキリスト者の交わりっていうものが成立をしていくのであります。信仰者の出会いと喜び、それは共に一つの御言葉に聞き従うことによって結び合わされていく喜びと言ってもいいと思うんです。カイサリアから今異邦人伝道がこう始まろうとしているわけですけれども、その最初にこのような神の恵みと導きによって出会っていく二人の人物の出会いがあった。神の前に同じ人間である。そして福音はそうした人間のさまざまな相違を超えて、私たち一人一人に同じように与えられていく恵みの福音であります。ですから今日の一番最後の33節の言葉は大事だと思うんですね。今私たちは皆 主があなたにお命じになったことを残らず聞こうとして神の前にいるのです。コルネリウスはこの親戚とか友人とか全ての人たちをここに集めて、そしてペトロが語る神の福音の言葉に耳を傾けようとしている。私たちは主の言葉を残らず聞こうとして主の前にいる集められている一人一人であります。教会っていうのはまさにそういう群れなのだと使徒言行6は私たちに語っているのではないでしょうか。信仰者の交わり、それは共に主の言葉を聞くところに作られていく、あるいは新しくされていく、そういう交わりだと思います。そしてそこから福音宣教っていうものが始められていく。互いに受け入れ合って、私たちは兄弟姉妹としての交わりを大事にしていく。それはただ何か私たちが優しいからとかですね、そういうことによって成立をしていく事柄ではなくて、共に主の言葉に聞き、そして主の言葉を残らず聞こうとして神の前に立たされていく、そこに信仰者の交わりが成立をし、教会の交わりというものが成立していくのだ。使徒言行6はそのことを私たちに語りかけているのだと思います。あの使徒パウロはコリントの信徒への手紙の中でですよ、私たちは共に福音に預かるものですという、そういう言葉を述べておりますけれども、それが教会の交わりであり、私たちの主にある交わりであります。